Traveler's Cafe.
ライフトラベラーズカフェへようこそ。松田美博です。
若菜です。
ナビゲーターの武井博菜です。世界各国で自分らしいライフスタイルを送っている素敵な方々にインタビューをし配信するライフトラベラーズカフェ。このバージョンは美博さんと若菜さんが日本に来た時に各国で旅してきた時のお土産話と皆さんからの質問に直接答えるカフェトークでお届けします。今回はどこに行ってきたんですか？
はい、今回はハワイに、行ってきたというかハワイから帰ってきたんですけど
帰りなさいませ、
はい、でハワイで何をしていたか
はい、
というと、
はい、
ノートを書いてました。
ああ、前回聞いてない人は
先週からのぜひ先週の放送聞いてほしいんですが、
はい、
でどんな風にノートを書くかというとモーニングページズっていうね、
うん、
あの書き方があるんですけど、さて詳しくは若菜さんどうぞ。
そんなにそんなに盛る話しにくいじゃないか。
しょうがないです、前回話してたんだから、
うん、ぜひ続きを聞きたいです、ね、
あ、はいはい、あのでもノートはあの、もうずっと子どもの頃からよく書いてるんですけど、最近では昔からねある方法なんですけど、あのモーニングページって言って、あの朝 A4 サイズのノートに3ページ、あの朝起きてすぐに今心にあること、考えてること、不安なこと、疑問に思っていること全部書き出すっていう、殴り書きでもいいか書き出すっていうことをするっていうことがモーニングページっていうんですけど、それをなんかね、なぜかすごく思い出して、何年か前にそのことを知ってたんだけどやったことはなかったの、モーニングページとしてはね、はい、朝ノート書くことはあっても、でもなんかハワイでそれもね結構 朝方だった気がする、あっと思ってモーニングページあったなみたいな、なんかやり方があったなと思い出して、なんか今思い出したのもなんかタイミングかもしれないと思って、その記事をちょっと調べて、あのまあ私なりになんだけど、
うん
うん、あの書き始めたのがきっかけで、そこからもうずっと毎日書いてるんですよね。
すごい、
朝起きて、
うん、朝から3ページも
相当書いてますよ、
まあ、
多い時は2時間。
あら、まあすごいですね、
2時間ノート書いてるんです。
7ページとか書いちゃうね。
A3 ですよ
私、ね、A4 がなかったのハワイで。
普通は人は A4 なんですよ、
うんうんうん、
A4 なんですけど若菜さんの場合は A3 なんです
よ。へー、いやノートがなかったの。
いつの間にかじゃあ A3 って言ったらかなり大きいですよね。
いやかなり大きくない
よ、そんなに大きくないよ。
このでも書けますか？
いや書けないと思います。
なんかね1ページぐらいでもうなんか尽きちゃいそうな気がしない？
そう、尽きちゃいそうな気がします。
いいんです、尽きた時は尽きていいんです。
うーん、なんか1文字書いてうって思っちゃいそうですよ、
ね、
なんか多分ねコツがあるんだと思うんだよね。
あなんかこうよくあの自分の思考整理する時、何でしたっけ、あのなんとかストーミング、ブレインストーミング、みたいのやったりするじゃないです か、そういうことではないんですよね。
そういうことではないんです。
まずブレインストーミングがよく分
かる、まあ、それはとりあえずいい
から、ね、そういうね、ごめんね、そういう用語が本当に分かんなくて私
でもなんか思ったことを書き出すといいよというのがこの、ね、ノートを書くことなんだけど、はい、うん、思ったことや感じたことを書き出すって言ってもどれ書こうかってなった時に、はて何を書けばいいんだろうってなりそうな、人が多いんじゃないかな。
なるほど、なりますよね。
あのノート、これはねモーニングページに限らずノートタイムでのポイントは、あのまず今の感情を、今あるここにある感情を書いてみるっていう、
うん、これね大きいポイントだと思う。
まずはそこ。
例えば今だったら寒いとかそういうことですか？
それはね、あの体感であって感情ではないわけ。
ああなるほど、
そう
感情か。
感情だ、例えば、感情ってなった時に多分浮かんでくる感覚、感情は多分いろんなね、でも心の中っていろんな感情を自分は感じているから複数あるんだけど、今の感情は何って浮かんできたことが一番その中でも強く感じている感情だから、まあそれを書くんですよ。例えばなんだろう、モヤモヤしてるとか、なんかちょっとショッ、なんていうの、落ち込んでいるとか、なんかあそこのちょっと考えがいろんなある、あの件に対してすごく気になっているとか、みたいなこの感覚を書くんですよ。で感情を書いて、じゃあそれはどういうところから、まさに背景みたいな、その感情が生まれてきたのかなっていうのをまあ書くじゃないですか、
はい、
で あの絵描いてると、じゃあなんでこの感情が生まれてきたのかなっていう感じで、こう一歩ずつね、こう自然にこう問いかけが生まれてくるんですよ。なぜならもう外に出し、まあ、感情をね、こうノートに書くっていうことは外に出すっていうことだから、外に出し始めるとその感情は、あ、解決してもらえるんだっていうモードになるんですよ。これはね、あのノートに書くのもそうだけど、そうだし、あとは人に言うっていうのもそう。
あ、まあ、
愚痴は違うよ。だけど、そのなんかこういうふうに思ってるんだよねって口に出したことで、その思っていることとか感情の元っていうかな、それがなんかね、解決してもらえるんだっていうモードになんかね、なるんですよ。
へー、そうなんですね。
そうすると、じゃあなんでこんな風に感じてるんだろうとか、なんでこんな夢見たんだろうとか、なんでこんな風に考えちゃうんだろうって、こう自然とこう湧いてくるのよね、早く解決したいから、はいはい、で心はやっぱりいつでもあの快でいたいものだと思うんですよ。不快でいたくないっていうのがもうなんかあるから、会に行こうっていうなんかね、そういう心の動きも相まって、なんかそうやってそのことについてなんかこう自分なりにすっきりしようみたいな感覚になってくると、どんどん書けるんですよね。だからその感情を書くでしょ、なぜ起こったのかみたいなの書くでしょ、じゃあなんでこんな風に思ってるのかなとか、あとなんかね、面白いのがその夢をね結構書くんですよ。
その夢に見た
こと、そう寝てる時の夢を書くんだけど、で朝起きた時は、まあ、こういう夢見たけど、なんでその夢見たのかっていう理由が分かんないの。分かんないんだけど、なぜかノートに書き始めると、なぜそれを今私は見たのだろうかっていうことがなんかね、書いてると出てくるの。
すごい、そうなんですね。
そういうもんなん、本当に。これはなんか私ができることじゃなくって、多分誰もがそういう、こうに人間であればね、そういう心の動きでこうねなっていくみたいで、そうするともうね、もう、はあ、こうまさになるほどってこういう感じ、なるほどみたいな感じのね瞬間がもうどんどん出てくるから、もう楽しくなっちゃって。
ちょっと質問なんですけど、若菜さん、そうやって自分の感情に対してその結構真摯に向き合えるじゃないですか、若菜さんって、怖かったりしませんか？なんか自分の感情を見るとか、受け止めることをなんか怖い恐怖感って感じたりしませんか？
私その感情が、なんだろう、本当に、なんだろうね、まあ、ちょっと分かりづらいな、言い方が、いい、そのまま言って、
ですよ。
そのこう今感じてる感情があるでしょ、もやもやくんっていう名前にしようか、
はい、
もやもやくんが、まあ、今いるわけなんだけど、実はでももやもやくんは別にもやもやくんっていう名前じゃないんだよね、本当は。
何
か本当は、まあ、すっきりくんとか、
はいはい、
あとはなんかもう、希望くんとか、ワクワクくんみたいな名前がちょっとなんかもやもやさせられちゃってるわけ。
ほうほう、
そうそう。
じゃあ裏を返せば、そのもやもやくんじゃないから、
そう、
別にそれを、なんだろう、自分の感情の蓋開けても出てくるのは結果的にはプラスのことだったりするっていうこと
ですか？っていうかね、まず私の中でそのもやもやくんじゃないのに、はい、本当はワクワクくんなのにもやもやくんになってるっていうこと自体にもうね、ちょっとそっちの方が怖いわけ。
へえ。
そうか、悶々としちゃうの。だってワクワクくんなのに、なんでわざわざモヤモヤくんにさせられて、私がモヤモヤしなきゃいけないのみたいななるわけよ。そもそもワクワクくんなのに、ワクワク、ね、させてくれる存在なのに、わざわざ自分の何かが、もしくは何かのね、あれでモヤモヤくんにさせられてるっていうこと で、でそれ、なぜ、何がそうさせてるのかってわからない方が私は怖い。
そうか。
そうだから、なんか本当に、で私の中でそのなんかね、モヤモヤしたこととかそういうことって、あの絶対なんていうの、自分、今の自分をがちょっとずれてたりとかする時に修正させてくれるサインとか出来事っていう前提があるから、
はい、
だからそのままにしておく方が怖いわけ。だから、はい、見れば見るほどそれが自分にとってのメッセージになっていくっていう感覚が、まあ、今まで何回もやって分かるからこそ全然怖くない。これ多分みんなね、実はそうなのよ。
じゃまずやってみないと分かんないですよ。
そうそう、見てみたら実はね、見てみちゃった方がもう怖くない。そのままにしてる方が怖い。
そっか、いや発見でした。
そう、
ありがとうございます。
やってみて。
はい、やってみます。
ちょっとペンダッコできるけど。
やったことあります。気持ちをなんかノートに書くみたいな。
あります。
あります、
はい、
お、
結構あんまりいい思い出ない。多分そのさ、ワクワクくんに変えられるとこまでいかないでいいんでしょうね。なんか
ここがポイントなんだと思うんだよ。だから書いても、なんか書いて、ああ嫌な気持ちだっただとさ、なんかちょっともったいないじゃん。それはどうすればいいの、うん、
あ確かに
書いて、
うん、例えば頭にくる、頭にくる、うわ大変だって書いて、はいおしまいだとなんか後味悪いなと思うじゃん。
そっか、うん、でもね、
それでいいのかな。
うん、あの後味は、うん、後味ってすごく表面的なものだと思うの。でもっとね、これ言うとちょっとまた私の話ってすっごい分かりづらいと思うんだけど。
そんなことないですよ。
こうね、なんかね、人間って結構やっぱすごいこう深みがあるなと思っていて、そのいろんなことに関して、感情もね、うん、で後味がいい悪いじゃなくって、まずでもここの中にある時点で、あのね、出さないと腐っちゃう。よどんじゃうの。それだって
何がよどんじゃうんですか。自分が
もう
感情
も、感情も思考も心もエネルギーも、
はいはいはい、
だって体もそうじゃん、
はい、
食べ物も、
うんうんうん、
いい美味しい食べ物を食べたとしても、ずっとここにあったら腐っちゃうじゃん、うん、
はい、そのまま放置しといたら
毒になるじゃん、
はい、
でなんか 毒になったら毒じゃん、
はい、体に悪そう
です。でも出せば、
うんうんうん、
出せば機能していくわけ、
うんうん、本来の循環しますよね。
そうそうそう、
ちゃんと
っていうことを考えた時に、うん、まずね、
うん、
気づくとかすっきりするっていうことは、うん、あの3の次ぐらいなの。それはなんかあの、まあ、エゴだからある意味。で大事なのは出すっていうことが大事。で人は思ってる以上に常に頭も心も動いてるから、うん、ずっと喋ってる。
あ、その頭や口には言葉には出さなくても
出さないけど、あダメだとか、
はいはいはいはい、
あやっぱ自分ってダメだってでも心の中で言っちゃってたりするじゃない。
うんうんうん、
それをとにかく出すっていうこと、外に。
あ、
もしそれがねすごいたまりにたまってる人は、うん、もうねノート3ページ分もうダメだとか、
なるほど、ね、
頭にきたっていうことが
出し切るのが大事なんだね。
そう、そうなんですね。
出すっていうことが大事なの。で出し切ると、出し切ると、うん、ちょっとこう綺麗になるでしょ、
うん、
で本来の機能が回復してくるわけ、うんうん、そうするとあの本来の、うん、問いかけとか、自分に対する問いかけとか、うん、なんかあの問題解決とか、うん、なんか気づきとか、うん、答えを得るっていう状態に自然となっていくから、
うん、
そこまでなるともうまたねすごく楽しいこうノートタイムの、あのプロセスになるんだけど、まず出すっていうこと、うん、だからその後なんか全然すっきりしないかもしれないけど、でも出してることは確かなので、
うんうんうん、
それをとにかくもうプロセスの今途中にいるんだと自分は進んでいるんだと、うんうんうん、っていうことを自覚しながら、とにかく、まあ、出して見て、認めればね感情って返っていくんですよ、自然と光に。
ちょっとなんか自分の話になっちゃうんですけど、うん、今日あのここに到着してちょっと雑談してる時に、
うん、
あのひろなさんなんかに怒ってるんじゃないっていう、
うんうんうん、
あの言葉あったじゃないですか、うんうん、確かに私結構ずっといつも怒ってるんですよ。いろんなことに対して怒ってるんですよ、なんか。で割とこの行動の原動力になるのがなんか怒りの方が強いんですよね、
今はね。
今っていうか、あの結構割と長めに、あ、長めにしてた
今はね、
今は、はい、うん、あの人生長く割とそういう時期が長くて、うん、まあ、今現在もそうなんですけれども、はいはい、そのだから怒りの根源みたいなものも今言ったようになんかこう書き出してたら、
うん、いいと思う。
なんか分かったりするもんなんですか。
もう怒りのノートになるよね。
怒りのノートを ね書いてみたら、
そんな、
うん、私の怒り、いい怒りちゃんぐらいにしたら、怒りってすると多分怒りに対してあのプロ、うん、なんていうの、あの反抗的な気持ちがここから生まれてきちゃうから、うん、はい、なるべくノートに書くときももちろんそのままの言葉で書いてもいいんだけど、うんうん、それを書いたときにすごく苦しくなることは別に書かなくてよくって、うんうん、怒りとかなんか憎しみみたいなのがちょっと怖いじゃんだけどあの怒りちゃんとか、うん、なんか
ちょっと可愛
いイカタンとかね、うんうんうん、私のイカタンノートみたいな、にして、あのとにかく自分が怒っていること、うんうん、要は自分が納得いってないことだよね、怒ってるってことは。
何に納得いってないでしょうね。
そう、それを知れたらいいんだよ。そう
ですよね。
そう、
知れるよ。それを知ってほしくて
怒ってて、
怒っててしかも怒られるのよ、だから周りから。
あ、そうですね、そうですね。でもよくほら世間的にはあのもうポジティブに言いましょうみたいな、ポジティブな言葉しか使いませんみたいなのが結構あるじゃないですか。
間違い、
いや、そう、どっちかっていうとそっちの方が世の中的には普通なんですよ。なんかこうなんか、まあ、悪口はね、もちろん人の悪口とか、まあ、言ったらちょっと心が痛みますから言いませんけれども、何かその何か出来事に対して自分はこう思うと か、うん、かこういうところがちょっとあのもうちょっと変えた方がいいんじゃないかとかっていうこととかは、うん、なんか言わ、なんか常にポジティブにいろみたいな風潮の方が強くないです か、 なんか世の中的に。
そうなんだ。
そうなんです。
なんかそれね、でも多分勝手に人間が間違えて捉えてると思うよ、うん、なんか何でもそうだと思うの。 そうですね、そのね、昔からの真実の知恵ってたくさんあるじゃない、うん、それこそブッダとかキリストとか、うん、まあ、それは宗教の話だけれども、うん、でも宗教を超えて多分同じことを言ってるから、はっきり言って、
うんうんうん、
でそういうことはあるけれども、それをね本当にそこを生きてたら、まあ、ある意味戦争とかも本来起こらないし、うんうん、はい、こういう世の中にはなってないわけ、
うんうん、
ってことは人間が自分たちで勝手に解釈してそういうものだっていうことがあって、でポジティブに捉えるとはっていうところを、うん、なんかちょっとね ずれてったんだよね多分。
あそ
う、でも確かになんか楽しく捉えたり自分が心地よく捉えるっていうことは、うん、ある意味真実、
うんうん、
心地よく生きるための真実だとは思っているけれども、うんうんうん、全てに対してポジティブにしなきゃいけないっていうのはもう全くね、そのポジティブに捉えることの本質の意味を全然こう違う形で受け取ってるっていうことなのよね、
うん、まあ、そこで強制ですもんね、ポジティブにいなきゃっていう。
そうそうそう、まあ、でもちょっとその辺もね来週話してもいいかもね、
うん、そうだね。
ということで今日はですね、はい、質問に行きます。
あ、はい、
はい、
あ、
もうなんかそうです、ね、終わった感じだったわ。
あ、だから違う違う、だから終わった質問するわけ、う
ん、あ、終わった質問する、
ね、はい、今日の本質問は、
はい、
何を出し切りたいですか。
おお、いい質問じゃないか。みひこの顔
得意げ得意げ
得意げ、
いや、もうそれはもう怒りですよ怒りをもう大爆発させてやります。
なるほどね。
させてやって。
はい。
え、何を出し切りたい？
はい。
なんかちょっとね、週末食べ過ぎちゃって。多分私、はい、食べるじゃないですか、
普段
から。
はいはい、
でも多分ね、それ以上に多分食べてる気がして、まあ時差ボケで多分なんていうの、体もね、うん、ちょっと。まだサイクルが整ってない、本当夜中とか、はいはい、夜中の3時4時にガバッと食べてるみたいな感じなので、
はい、
あ、まあ、ちょっとそういうものを出し切りたいです
平和です。はい、飯尾さんは。
僕はですね、汗ですね。
へー、言ってるね、最近汗出した
の。ちょっとね、運動最近できてなくて、うん、もう頭を使うことばっかりで、
あ、
そうだからね、
ちょっと
少しバランスが取れてないから汗を出し切りたいなと、
うんうんうん、出して出して
思ってます。
みんな出そう、
はい、
出
してなんぼだよ、
うん、はい。ライフトラベラーズカフェは世界各国から不定期でお届けするプレミアムトラベル版と、今回のように日本に来た時に毎週お届けするカフェトーク版があります。皆さんからの質問もお待ちしています。次回の放送もお聞き逃しのないようにポッドキャストの購読ボタンを押してくださいね。それでは
良い週末を。
Life Travelers Cafe.